49年
6月16日高須教会参拝者に対する親先生のご教話をいただきます。
こんにちは。ご遠方のところお疲れのところ、私の拙い話を、しばらく聞いてしまったけど、よろしくお願いいたします。ちょっとここ電気つけていただきましょうか、暗いから。ただいま皆さんご入れられるちょっと前に一時のご記念を終わらせていただいておりましたら、皆さんのところにもこれが信徒会からの愛を書き寄というご本が来ております。お読みになっておられますでしょう。これは私ちょっとこうかぶらせていただきましたらね、俳句をなさる方たちのそのあれが出ていました。俳願、83歳になるおばあさんのトークなんです。朝参りでほのかに白き梅一輪、生かされてやそじ越えてし桃せっくと。私ここを読ませていただいとったら好きに感動が湧くんです。今日はこのことを皆さんに聞いていただく、その感動を聞いていただこうと思ったんです。今日にこういう書いてあります。83歳のご高齢、堂々たるご筆跡、ほのかに白い梅一輪、梅は高貴の印、肉ともその人柄のよく出ている、しかも新人につながる良い出来であるというふうにしてます。83歳のおばさんの苦難です。生かされてやそじ越えてし桃せっくと。ほのぼのとしたおばあさんでも一つの色気が漂っておるような感じがいたしますね。私は今のこれは日本中の人たちに言えることだと思うんですけれども、そういうこのらしさといったようなものがだんだん欠如していっておるように思うんです。これはお店の新聞をいただきましても、私どもの少年時代の根校教お盛んでありました自分の根校教を知っておりますが、だんだんおかげをいただいて開けてはまいりましたけれども、教祖様のお言葉じゃないけれども、開けながら根校教自体がめげていっておるそんな感じなさいませんか、ね、世が開けるというけ、開けるのじゃない、めげるのじゃとおっしゃったんだけれど、根校教自体もそういうようなことになりつつあるような感じがするんですけれど、ね、結局らしさという教祖のご信心を例えば三大金剛様が全教一心にして全教一家といったような見教をいただいておりました。もうこれ私もう願うところもこのことばかり。今日は皆さんがはるばる九州においでられた、そしてあちらこちら見学をなさったり新人実習をなさるわけでございますけれども、ね、こうして愛楽教会に皆さんご出席をいただかれると、もう本当に何と申しますか、全教一家の実がこのようにして上がっているんだという思いが、もうしきりにお手紙を頂戴いたしまして、こちら、そのことを感じさせていただくのです。それでなかなかいけないと思うんです。あちらはどこの手続きだから、こう、それは様々、あります。例えば、九州の新人とよく言われますけれども、九州の新人がやはり金剛様の新人なのです。上方に参りますと、上方のやはり新人ぶりというものがある。同じ小倉の桂先生の流れをいただいておりましても、例えば、久留米の流れがあり、天城の流れがあり、福 効果の流れがあり、また最近は哀楽は哀楽で腹哀楽は間違っとると言われるように言われるくらいに違ってるんです私のこと、ね、けれどもね、金光様のご信心というものはそのように広いのです。赤い人じゃありません。赤もあれば緑もある、キナもある、あらゆる色が集まっての金光教なんです。それは私が知っておる限りでも様々な教会がございます。今申しますね、天城、福岡、ね、久留米、また哀楽と、ね、けれどもその根底に流れるものは一つなのです。けれどもやはり流儀とも、天城流とか久留米流とかで、最近では、まあ、哀楽流だと、ね、その哀楽流をそのまま金光様の流儀とは申しません。でみんながあって金光教の私はご流儀だと思うんです。昨日、広島の下田教会の教会先生がお見えられました。時々お見えられるんです。もう75歳ですか。もうシュッとして、お取り次ぎの御用ができておられます。お話をさせていただきましたが、近所の教会に大変にご比例の立つ教会が。ところが面白いんです、その教会が。ね、とにかく病人がたくさん助かる。しかもご記念なんかでも実に熱烈である。そういう意味合いででもここではもうこうして、朝昼晩のご記念の時以外には、乗ると曲げないくらいです。もうただご理解をいただくばっかりでございます。もう本当にご記念力が哀楽が欠けておると言われるのですけれども、どうしてもそういうふうに偏るわけです。させていただきますとね、とにかくいわばおさすりです、ね、どこが悪いというと、そこのところ裸にしてからこう手をさすってあげられると不思議に鳥が治る、ね、だからそういうのは金光様のご心中はないということはないというほどしに、私は金光様のご心中は大きい、ね、教学で一本で行かれるような教会もあります。かというと、もうそれこそ福岡で、の教会なんかはもう記念力に人が助かると言われるくらいに熱烈なご記念をなさいます。先生のご記念を後ろで来させていただいておると、あのご記念をいただいておるだけで確かにおかげをいただくような気がするんです。その気がするそのことがおかげのもとにもなるわけです、ね、とここあたりになりますと、もう私がたくってもただ心中記念をするだけでございましてね。そして毎朝30分余りの お話しさせてもらう。それがテープに入れられる。そのテープを皆一日中お参りをしてきた人はそれを聞かせてもらう。それから心が開ける。それがおかげをいただくまた元にもなると。どれが本当ということはないのですけれども、ね、やはりそこそこの、やはり言うならば九州の新人と言われるように、だから九州でも今申しますように天城もあれば、または久留米もあり、または哀楽もあるということになります。で皆さんがこうして哀楽の教会にお引越しをいただかれてね、なら皆さんのお教会に哀楽でお会をいただいておる何かが少しでも参考にでもなれば大変ありがたいことだと思うのです。まあ横道にちょっとお話がおりましたが、2、3日前でした。私はここは月並み祭が4回あります。その月並み祭の日だけ、両親が一番奥の方へまだ90になります。両親が揃っております。もうその朝のご記念にハイハイしながらここへ出てきます、ね、まだ元気ですけども足が少し割っておりますからですが、その4回だけ夕食を一緒にするんです。お月の夜の日だけ。もう大変私が夕食その日、月の夜の日だけだから楽しんで待ってるんです。そして新人のよもやま話いろいろさせていただいて、私と家内とそして両親と一緒に、食卓を囲ませていただきます。その何の話からだったでしょうか、母が髪が少しこう乱れておりましたから、家内にあれをこう断髪してあげたらどうかと、ね、どうも こう熱くもなるとあれだから少し乱れるからね、朝はちょっと自分で髪切って、そしてちょっと着物着替えてこう出てくるんです。けどもその夕方になりますと、そのようにそのもう髪が乱れと、だから断髪にしたらどうかと言ってしてあげたらどうかって私叶えます。でそれがね先日そう言うたんですよ。そしたら何だそれにしてもらおうかとその言うたけれども、すぐその後に妹から帰ってきた返事なんです、ね、私の叶え磯江って言いますが、磯江さんが言うてくれるけれども、まだじっちゃまがおられる間は髪は切られんって言うたと。ね、言うならじいがおる間はまだ髪は切らんと。もう私はそれを聞いてから胸がいっぱいになりました。うん、なるほど、こういう母に、父が幸せするんだということ、そういう母の信心から私が生まれたんだと、ね、いわば先ほどの俳句じゃないですけど、83歳にもなられて桃の節句を楽しまれるというところに女らしさがあるじゃないですか。女の色気が、言うなら83歳にもなれるおばあさんのその黒中から感じられるじゃないですか。ね、金光様のご信心をいただかせていただいて、言うなら金光様のご信心ぶりが匂うような私が信心を身につけたいと思う。そこでそれ今申しますように、金光様の信心は広い、そして大きい、だからさまざまなそのご留意を、その言うならば教会長のご生徒でも申しましょうかが変わってはくるけれども、やはり金光様のご信心、私の子供20年余りというのはもうあれは金光教じゃないんだと、もうそれはもう大変なその、風評の中にやっぱ悪名高い哀楽でしたけれども、この頃ではだんだんおかげをいただきましてですね、本部の方でも私のお話をしたお書物をテキスト代わりにお使いになられた、または月々ここから出しておりますおかげの泉という5本がございます。私が30日の間に一日の一朝のご理解をもうそのまま祝福丸出しのねお話がもう50何回続けられており、こちらへ移りましてからそれを皆さんが待って読んでいただくようにだんだんなってきた、ね、そしてこれが本当だとかこれが違うんだといったようなことではなくて、そうしてあらゆる信心を吸収していく私は豊かな心というものがです、金光様のご信者の中にはなかなかいけない。教父様ご承知のように、言うならば泥のようなお方であった、ね、お役所をなさって、言うならば天地と交流されるのに一番それこそ最もふさわしいお人柄であった。それが今日の金光教の大元をお作りになるご信心であったわけですから、私どももどうかそういう信心を、ね、教祖様のそれはいろいろ真似ではできませんから、ね、けれどもそのやはりそういう信心を根底にしての信心を一つ進めていきたい。私の方にはこの先月の28日でございましたですか、三代目が生まれました。初めは女でしたから、今度は息子が生まれました。すぐそこに愛楽食堂という食堂がこちらへ参ります。ちょっと前からお参りをして参りました。お母さんが乳がんでもう医者は助からないというけれども、まあ乗るか反るか一遍手術をするという医者がいる。それで、お母さんはどう言われたと言ったら、もう週と週ごとなかった。その時が80ぐらい流れておられました。だからそんなに言うことあるならば、もううちに連れて帰って神様一心一本にしとお座りしなさいと言うて、それからおばあさんも喜んで帰ってきました。帰ってまいりましたら、もうどんどんおかげをいただきました。おかげをいただいて、1年ぐらいいたしましたら、もう畑に出てから桑を持つぐらいにおかげをいただきました。今年の春、いわば十何年間のそれから、あ、まあ、おい、十何年間でありましたね。もう90いくつで亡くなられましたけれども、もう本当に健康のおかげをいただいて、それこそ眠るような大往生でした。 病気というものは聞けなくなっての送り返しでございました。そういうようなことから熱心にお参りしてくるようになりました。この哀楽の村の方たちも金光様じゃあらたかだなというんで、改めて哀楽に哀楽会という信者さんの集いができるようにおかげをいただいて、やはりおかげを受けなければいけません、ね、そのおかげにみんながついてくる、そして信心がだんだん分かってくるというのです。ちょうど私 の誕生の前々日でした。朝参りをして親父にて、今度 の赤ちゃんはお坊ちゃまですよ、どうしてやったら今朝方からお知らせをいただきました。それがその鯉のぼりが上がったということです。いや、それもこちらの若奥さんの安産を願っておりましたら、そういうお知らせをいただいたから、今度はお坊ちゃまですよ。鯉のぼりが上がっとると思って見せていただいたら、それがだんだんとその体になったお知らせだったとか。これ、それはやっぱ息子に違いない。しかもの体だからこれは見れたい。これは天地の親神様が祝福してくださってあるんだ。哀楽にも三代ができた。というわけなんです。それで私は早速、神様にお願いさせてもらって、お名前をいただきました。そして、名前を、ケイキと、命名させていただきました。ケイキというのは、ケイキが良いというケイキじゃない。恵むという。それの、白と書いてます。それで、私はそれを、若い人に、伝えさせていただいた。ね、おかげをいただいて、哀楽にも二代、そして三代が、ここに誕生した。そこでです。なら、先代の時のような信心がそのままできるとは思われないけれども、おじいさんがこういうことを言い残しておられた。これだけは守るよと言うていかれた。ね、だから、これだけはと言うて、それを信心、にしていくならばです。いよいよおかげは教祖様の御教え通りに、親の代よりもこの代、この代よりも孫の代と繁盛するおかげをいただくであろうというご理解。敬という詩は恵まれるということ。木という詩を分解いたしますと、泥になると書いてある、土辺になるという詩が書いてある。そこで言うならば、これは哀楽の信心の信と言ってもよいのですけれども、成り行きを大切にするということが言われます。言うならば、すべての事柄にですね、同じをつけていただこうという、御事柄として受けていこうという。私は誠の信心、誠の信心と言うけれども、ただとして拝ましてもらう対象だけが神様ではない、ね、天地自然それ一切が神様のお姿であると同時に、ね、起きてくる一切の事柄が天地の親神様の御働きだと私は思うんです。ね、降ることも照ることも、しかもそれは私大坪宗一郎の家に起きてくることであるならば、それは大坪宗一郎に求めたも天地の親神様の願いであり、または神様のお心だと私は思うんです、ね。ですから、いかに神様を拝み上げておりますと言うても、その神様の働きそのものをおろそかにしたんではおかげにならんと思うのです。神様の御働きそのものを、これは都合が良いからいただきます、これは私には分が悪いからお返しいたしますというようなことではおかげにならん。これは私がです、ね、二十ここ数年間もこれを徹底して、行って行の世に表してきて、ここの信者もそういう信心を身につけていくということ、それはなかなか受けにくいこともございます。けれどもです。ね。教祖の御教えの中に、天地日月の心になることを寛容なりと教えられる御教えがありますね。天地日月の心。天地日月の心とはどういう心であろう。天の私は心はね、もう限りなく与えて与えてやまない心だと思うです。ね。いわゆる麗しい心なんです。与えて与えてやまない心。死の心は、それを受けて受けて受け抜いでいくという心だと思うです。日月の心とは、実意丁寧そのものだと私は思うです。そういう天地の働きを、そのまま実意丁寧な心と信心を持って受けていく。 ね、合唱して受けている、ありがたいとお礼を申し上げながら受けている、そこに私は泥のような信心が求められるわけであります。泥の例えば大使にどういうお物を持って行っても不平を申しません。黙って受けます。受けて受けて受け抜いで、そして自分自身の言うならば超えていく欲とともしていくのです。私それがね、金光様のご信心の真だと思うんです。金光様のご信心ぶりというものがです、なんかこの頃言うならばもう決して金光様のご信心ばかりはね、他の宗教の宗派のああだからこうだからという真似することは一つもなんです。で、教祖様のご信心というのは言うならばです、その泥のような信心を私どもが身につけさせていただいて、ね、受けて受けて受け抜いていくというおかげ、ね、そこから心は嫌がうようにも豊かになってまいります。教祖様の名所の中にも、ございますように、ね、とかく信心は根を肥やし、根を肥やしておれば一人でに雇用せいでも物ができるようなものであるとおっしゃるのです。これは例えばもう お宅あたりのご教会 に比べるならば、それはもうそれこそ足元にも及ばんことでございますけれども、哀楽は哀楽なりにです、ここ二十数年間私どもが言うならばきれい一寸買いませんというのが私と家内の信心です。この一つも買いませんというのもそうです。うん、それがおかげをいただきましてです、ね、必要な時には必要なものが、しかも最近などはもう本当に最高、これが最高のものであろうかというようなものが集まってくる。哀楽はもう恥じだなと、哀楽はもう本当にそのまあ先生が元が道楽じゃったからと言うて皆さんが言われる方もありますけれどね、もう本当にその教会やとなんかこうとなんか感じがする。というようにです。旧種の信心というてもです、もうそんなに違うんです。皆さんがここに来てから一番初めに頼まれるのは、あのお手洗いの水がコンコンと湧いておることです。もう、それではもう水と言ったらね、もうそれこそ、大事に大事になります。もちろん大事にしないわけじゃありませんよ。私がお風呂入るときに、まだ湯桶半分しか使いません。だから湯桶半分と決めております。ね、けれども、天地がもう限りなしにくださるもの。だからこれは例えば皆さんご手を洗われるお口にすがりでも、やはりもうたまった僕らが湧いたっていうことはなかろうけれどもね、じゃあどうも気持ちが悪くて本当に心を清めるということにふさわしくない。もちろんだからこの9時のご記念が終わりますとシャッと止めます。またこれはさコンコンと足で湧いて出ておりますから、いかにももったいないようですけれども、それは天地に対する還元です。ありがたく還元しお返ししていくんです。先日のお月の祭には、22万円もする、袴をいただきました。もう、この頃から5万円もするって聞いて、あるご信者さんがお届けしましたから、それはするのかというところが、なんと、今度私がいただきましたのは、反物で22万円する。それに、仕立て代からしようと、やっぱ随分高い。だから、天地の親神様は人間を氏子にね、もう本当に下さろうとする、これは金光様の信心はもうその始末金額ばっかりしてならんというようなことじゃない、ね、それをね無理してね借金してまで作ったらこうたるということはいけませんけれども、与えてくださるものは私ありがたくいただいていかなければいけないということを最近特に思います、ね、そして本当にね優雅な私は信心生活がしたいと思うんです。先日からのご理解の中に真玄寺ということをいただきました。真は誠、玄は、玄骨さんの玄ですね。玄では麗しい、そういう真玄寺の真玄寺のおかげを後々どもが受けるということが天地の親神様の願いであるということです。神様の願いなのです。どうぞ22万もする墓も履けれるだけの身分になってくれよという神様の願いなのです。大事の指輪もいいでしょう。ね、 何十万、百万もする着物も良いでしょ。神様が作って与えておってくださるんだもん。ですから、それがいただけれる信玄をいただきたいというのです。真の反対は、嘘と誠と申します。真は誠と。だから、真の反対は嘘です。真玄武の世界が神様が氏子に願われるおかげの世界。仏教的に言うなら、それが極楽だということです。言うならば、我が心の世界なのです。その我が心の世界には、人間が幸せになっていく条件の全てが足ろうてくるということを私は思います。ですから、私どもはとっても誠の生活に入らなきゃダメなんです。嘘の生活ではダメなんです。私どもからこの嘘を追放しなければダメなんです。正直者が馬鹿を見ると言われますけど、それは信心のないもの、他の宗教の人の言うことであって、この子様のご信心は絶対神様が他にはいなさいません。いわゆる誠の私は生き方を求めての信心。善の反対は悪です。これは善悪ということは、これはまた大変広いと思うんです。まあ、それを仏教的に申しますと、対照的とか象徴的ということになりますね。象徴的においては善であるけれども、対照的には悪になってくる。例えて、まあ、手っ取り早く申しますなら、ね、小敷が物乞いにやってくる。それに、ああ、かわいそうだからと与える。それはいかにも象徴的には善でありますけれども、対照的な見地からいくと、それは悪です。なぜかというと、ね、それこそ、小敷を密化すればやめられないというような根性が、を作るようなものなんです。ね、だから、私は本当の善ということを追求していかなきゃいけない。自分が今しておることは果たして本当の善なのか。ね、いわゆる人間心で言うじゃなくて、言うなら神心。キリスト教で言うなら愛を説く。仏教で慈悲を説くならば、私は根高教では神心を説くと私は思います。根高教は誠だとか、ね、まあ、いろんなふうに申しますけども、私はね、根高教祖は神心を説かれたんです。その神心の中に慈悲もあれば愛もあるのです。だから私どもは神心になっていかなきゃいけない。時にはここにかわいそうだけれども、これは突っぱねることがおかげであるという時には、やはり突っぱねることが善なのです。というように、善というその意味合いは、いよいよ深いと思います。それから美なんです。麗しいということです。美の反対は、言うならば見苦しいということです。ね。ですから、私どもが信心美の世界に住むならば、神様の願いの世界に住みたいと思うならば、とてもこの信心美を身につけていかなければいけんのです。お部屋もきれいに整頓がしてある。そこにはお花の一つもいけてある。見事な軸が欠けてある。素晴らしい美術品がそこには身を楽しませてくれる。私は極楽の世界というのはそうだと思うんです。それこそ、蓮華の花が咲き乱れて、ね、どこからとも、わからない、聖なる音楽の音色が聞こえてきて、ね、そして、どこから香ってくるかわからない、素晴らしい良い香りが漂っておるという世界を極楽の世界と私は思うんです。だから、そういう世界がね、金光大臣の説かれる信心は、そういう世界に氏子、住んでくれよ、ということだと私は思うんです。それにはね、あとどもが、その、信玄寺という、それを、その、本当に身につけていかなければなりません。その内容としてです。私は、私のあの、三番目の、ではない、三代目が誕生いたしました、時にいただきましたご理解のように、ね。おじいさんの真似はできなくっても、お父さんの真似はできなくっても、ね、これだけは、愛楽の信心の言うなら筋金だと、例えば三代目が四代目がいただいていくならば、他のことは知らない、わからないけれども、この泥の信心だけは身につけていくという生き方になれば、身分には限りなく 私は約束されると私は思います。泥の信心をすれば滅にはなるというその、ご理解がついております。そういう信心を身につけていきながら、いよいよ信心部の世界に住まわせていただける。私は御霊の世界というものを否定したら信心はないと思うです。やはりあります。先日から今日もお参りしておりますアンダさんという方の、もう多くの仕事をなさっておられるんですが、家に恵まれる住宅にようやくおかげをいただいたかと思うと、すごく追い立てを食うといったようなことで家を探しをなさっておられました。ところがこれから、一里ちょっとばっか上のところに家があることが分かったんです。ところがその、もうそれこそ立派な家なんです。新しいまだ 4,5 年しか経たない家ですから、あ、立派な家なんですけれども、その曰くのある家だと、もうそこに住まう人、住まう、もう第一そこのご主人という人がそれに永住するつもりで住んだところが、もうほんの瞬く間に出られてから人に貸された、貸された人ももうすぐ出ている、ノイロージェになったりね、とにかく幽霊が出ると。それを聞かれて、まあ、お届けに言いましたから、私がそういうのが違うのは安かるからそれは買いなさいと、だってあなた幽霊、私はよかばってんから主人が奥岩だからって世界でなさいましたけれどもね、それはもう本当にね、もうそのまま手入れをしないもんですから、草ぼうぼう庭に生えてね、本当に化け物屋敷のような感じだったそうです。私も先日からあちらに、おかみ様をお祭りし、同時に開始記載をいたしましたから参りましたが、もうこちらには川があって堤防があって、ちょうど芝居に出てくるその階段のね、その場面のような感じなんですね。けれども先生が帰れという から、まあ、腹を決めて帰ることになったんです。ところが大家さんがどこにおられるかわからない。そこで尋ね求めしていったところが、熊本県の山鹿というところに変わっておられることを聞いて、わざわざで行ったんです。ところがその向こうのご主人が言われることが、あのことを知ってから見られたですかと。あのことというのが、その幽霊が出ますよということなんです。幽霊が出ると、この幽霊、その、なんですかね、もうえらい荒れるんです。もう夜中にね、もうその、お吸い付けに行く。それでもう、その、青なってね、その、みんなが、そこに、もう何人も変わったけれども、あとは、もう言うなら幽霊屋敷ということで、誰も吸い付くものがないということです。いや、それから、安藤さんという方なんですけども ね、私はそういうふうなおじが吸い取りました。そんなら一度買ってください、家賃もこのくらいでいいからと言うて、ただのような家賃で、それから庭を手入れさせていただいて、家を手入れさせていただきましたら、もうそれこそ見違えるように立派になった。近所の方たちがその場所ですと、あのお宅に当てて様子に聞かれたんですけど、何事もないですか、何事もないですかって言って聞かれるって、ね、私はそのことを神様にお願いさせていただいておりましたらね、やっぱりそういう社会があるんです。私がお知らせをいただきますのに、あの洋服の、あの出来合いのあれを首吊るというんですね。その首吊りです。その洋服を、あの私が洋服ダンスを開けていっぱい入ってるのをこう押しのけてね、こう押し合っておいて、そこに収めたというお知らせをいただきました。だからね、それが行くところに行けずしてね、やはりそういう災いがあった。だから私が行くところにこうやって詰め込んだ。だからもう出てこられることになったわけなんです。ね。おかげで、日清町で、もうそれこそ、それがね、やっぱ思うんです。とにかくあちらへ行ってから一番たまがったことはね、2階の上に上がった白壁にですね、ちょっと人間が寝ておるような芯がついてる。いくらかいでも吐けない。もうそれ見ただけでもみんなが震え上がる。だからこの頃、私の主人が見えてですね、親父にしてあるよじっと見せていただいておりますと、本当にこのおかげでこういう素晴らしい家がね、に住まわせていただくことができるようになったと思って、あるいは消せとか何とか、まあそれはそのまま取っとけと言うて、 思わせていただきますが、だんだん見よるとこの頃地蔵様が寝てござることによると、もう人間の姿はそのままで彼に死に、それは死にます。死にがそういうふうに出てきて、おかげをいただいてこの頃からお祭りをさせていただいて、その養護団子から後で出しました今度は。そしてあちらに解釈祭をいたしましたから、あちらの御霊屋に一緒に収まっていただくように、これからは金光大臣の名刺をいただいて、これから喜びの御霊安心の御霊ともなってもらわなければならんと言うて朝晩拝んでおられます。だから金光様のご信心は御霊関係のことなんかを言うと、まるで違うように事実あるのですから、またそれを否定するなら神様も否定しなきゃならないと私は思うんです。人間は言うならば、その魂の世界ということをです。ね。あとくどもは、信じます。ね。最近いろいろな、お話がありますね。25年後にこの地球が破滅する。人類がもうその、全部滅びてしまうんだというような大予言をしている人があるということです。それはわかりません。わかりませんけれども、あとくどもがね、そういうような、例えばこの地球は滅びても、ね。神様は地球は滅びないとはやっぱり教祖様もおっしゃっていませんもんね。だから滅びるかもわからんのです。で天地は極まりがないのですけれども、地球は、ね、限りがないとおっしゃっていないです。だから今のように人間が賢くなって、それこそ教祖様がおっしゃるめげていくのですから、めげていくならば、そういう破滅のこともです。ならマンダラ嘘とは思われないけれどもです、どういう例えばことがあってもです。みんなら魂の世界だけを滅ぼすことはできません。魂の世界が破滅することはまずありません。そこで私どもがこの現世におる間に、本当に真善美のおかげをいただいて、真善美の世界に住まわせていただける、これがこの世の極楽だろうかというようなおかげを受けて、ね、その心が、その魂があの世に行ってもまた喜びの御霊として続けていけれるようなおかげをいただきたいと私ども願っております。まことに、お粗末の話でございましたけれども、ね、今日私はたまたまこのかぶらせていただいたところに、80歳にもなるおばあさんが、ね、桃の出荷を祝われるというその子を見せていただいて、ほのぼのと何か心に温かい、本当にこういうようならしさというものが女にはなかねえか、男にはなかねえけない、いわゆるお水の新人者信奉者には教祖様の新人のご新人っぷりというものがです、本当にこの大衆からね溢れてくるようなものが家庭の中にも生まれてこなければいけない。新人の上層ということが言われるけれども、天地の私は上層というような教育とかそういうことじゃないと思う。天地の大門を分からせてもらい、もうそれこそ見るもの聞くもの天地の親神様の御働きのいわば賜物であるというかね、その天地の全てが拝めれる心こそ私は根高一教的な上層だと思うんです。ですからいつもありがたいのです。わざわざ特別な上層を養わなくても天地のご恩とか分かっていけばいいのです、ね、そこに天地の一切にそのお恵みに対してお礼を申し上げれるその心が私は根高一教信者の上層でなかなければならんと思うんです。そういう上層が最近、それを今日の言葉お話して申しますと、その泥のような感じの雰囲気といったようなものがだんだん失われてきた、希薄になってきたような気がするんです、ね、何かといえばすぐ討論、ね、何かといえばすぐ話し合いではなくて言い合いといったようなことになるのではなくて、本当に言うたら問題はあってはならないです。問題そのものがおかげなのですから、ね、ですからそのところを例えばアイラグで、ここ20数年間これはもう言い続けております。成り行きを尊ぶ、はい、成り行きを大事にする、全てのことに御の字をつけておんことから、これこそ私は誠の信心でなくて何であろうか。それは他に誠の信心はいくらもあります、ありますけれどもです、ね、やはりその中にもアイラグでただ今、この信奉者全部がその言うならば我が心時代をこの世の中に広めていく、我が心時代を作る、ね、その我が心時代を作らせていただく一人一人が運動員にならなければならないと私は申しております、ね、本当に金光一教の信心の名刺の全てがこの我が心をいただくことのためにあるという手も私は過言ではないと思うです、ね、まあ今日は私の信心の言うならば 真と思うようなところを、ね、簡単ながら聞いていただきましたが、どうぞ皆さんのご信心もいただきたいのですけれども、まあ、5時間の都合でできないのは残念ですから、また一つぜひ皆さんのご信心もいただく機会をいただきたいと思います。今日は婦人部の方たちがお茶を一つ差し上げるように別室で、準備しておりますから、どうぞお茶を召し上がってお立ちくださいますように。ありがとうございました。